Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow. 生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして様々な視点から福祉についていろいろなお話をしていただきます。改めて、今回ゲストとして、ご出演いただきます、三浦悟さん、糸賀先生と同時代を生き、糸賀先生をとてもよく知られる社会福祉法人大木会顧問でおられます。三浦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、まず簡単に、三浦さんのご紹介を、させていただきます。三浦さんは1928年彦根市生まれ、大谷大学文学部仏教学科卒業後、1957年に研修生として大見学園に勤務、そして翌年より、大津市立、南郷中学校兼、大見学園児童指導員となられます。そして約10年間糸賀氏と共に大見学園あざみ寮にて障害のある児童成人への支援を実践されてきました。その後、あざみ寮寮長、もみじ寮寮長兼務、そして社会福祉法人大木会理事長を歴任し、現在は大木会顧問を務められています。ということで、今回、様々な方々に、糸賀和夫さんにまつわるエピソード、福祉の実践についてお話をしていただいているんですけども、三浦さんが最も、糸賀、和夫さんの、まあ、お近くにずっと、おられた方として今回、お招きをさせていただいたわけなんですが、まず、簡単に糸賀和夫、さんとの、まあ、最初の出会い、について、その大見学園の就職などについて少し、ご紹介いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい。はい、私は彦根のお寺で生まれまして、大谷大学では特に仏教学を専攻いたしました。卒業すれば学校の先生になるか、はい、あるいはお寺の住職になるかという思いでおりましたら、私のいとこが、大見学園が始まった時の、4、5年大見学園で糸賀先生たちと一緒に働いていたいとこがございまして、でそのいとこの福永がやってきて、大見学園というところで勤めないかと、
まさにスカウトしてに来たような感じですね。
それで、うん、いとこがそういうところに働いていたということも僕は全く知りませんし、大見学園という言葉もその時初めて聞いたんですね。そこの園長がな、糸賀和夫先生ちょっと非常に人間的にも非常に立派やしね、学問的に非常に博学な方やから、ね、一度その糸賀和夫さんに会いなさい、うん、で君のこれからの人生にとって非常に大きなプラスが僕はあると思うということで、でその時に大見学園初めて坂を登って、そこで糸賀先生と初めてお会いしました、昭和で言いますと昭和、32年の1月です、うん、寒い時でした。それで糸賀先生にお会いして、実は後で分かったんやけど、非常にお忙しい先生やっていうことは後で分かったんやけどね、うん、この初対面の僕に結局3時間近くいろんな話をしていただきました。でその中で大見学園という学園はねえとかね、あるいは戦災孤児と言われている子どもたちはねえとか、あるいは知的障害を持った子どもたちの対応はどうしたらよいかと いう話はね、ほとんどしていただいてないんです
よ。ないんですね。
ない
んです。あ、そういう話ではない話を、さまざま3時間。
そう。それはその、なんか、自分が今まで生きてきた柱になったものを、僕に話してくれたんだろうと、後で思いましたね。
なるほど。
うん。例えばね、伝教大師は、一遇、国宝とは人材なりと。人材とは一遇を照らすものなりと。こういうふうに、うん、最澄さんは言っておられる。はい、
うん、
大したもんだね、君、って言っておっしゃる。どういうことを伊藤先生おっしゃるのかな。僕がね、一人で近江学園の中でやってる仕事なんて、これは大したことないですよ。一人の人間がやる仕事って大したことない。しかし、一つの隅っこを一生かかって照らし続けるっていうことは大したものですよ。伝教大師はね、それが国宝やと。いうふうにおっしゃってるから、
うん、
僕も国宝の端くれになれるかなと思って頑張ってますっていう話をされた、
うん、
でこれがね、本当に僕は初めて聞いた話やけど感動しましたね。それともう一つは、まあ最澄さんに続いて同じことやけども、比叡山の講堂のね、入り口に柱のところに大きい大きい額が、あれは変額っていうらしいけどね、その額にね、官室論品っていうね、額の大きさも大きかったけど、はい、その書いてある字も立派な字でね、はい、書かれてる。でこの官っていうのは寒さの官、
うん、
で室は湿気の室、
うん、
論はね、議論を交わすっていう、うん、議論、ピンピンって言うけど、貧貧乏の貧ですね。
あ、なるほど、
ね、で人間はやっぱり三部の寒さと三部の湿気と、
うん、
やっぱりそういう環境で育った方がいいんだということで、寒湿論ピンっていうのが比叡山で修行をするお坊さんたちの日々のモットーっていうかね、
うん、
まあ、修行の条件の第一歩やということで、その大きい額がそこに掲げてある。僕はあれを見てね、本当に感動したね。で近江学園を作るときはね、やっぱり近江学園 の中で働く人たちの一つの柱を、これはぜひ立てるべきやというふうに思いました、
うん、
というお話をね、話していただきました、うん、それでその官室論品、比叡山では官室論品やけど、はい、近江学園では近江学園を始めるについては、その近江学園の職員たちがどうしても守ってもらいたいことがあるやろうと、それが後に言う近江学園職員三条件っていうんです。一つには普段の研究、
うん、
一生懸命勉強しましょうと、はい、二つ目は待望生活やと。
待望って耐えるに、
そう、
まあ、貧乏の
貧乏を耐える
なるほど、はい、
うん、待望生活、うん、でそういう三つ目は普段の研究、四六一を勤務、
四六時中勤務というのはまさに文字通り、もう職員の皆さんはずっとこの近江学園で、まあ、研究、日々勉強されながら、貧乏に対して、そしてもうまさにずっと動き続けているっていうような、まあ、そういう状況だったってことなんですか、
は
い、
この四六時中勤務っていうのはね、子供も職員も、そして職員の家族も、みんなが一緒になって、この一日一日をどうしたら豊かな、一日になっていくかということを考える、それからそれを家族も一緒に実践をしていくということがあるから、これ四六時中勤務っていうのは もちろん人間も動物ですから、夜はやっぱり寝ないかんし、休憩するときは休憩せないかんけど、気持ちの上では四六時中勤務やということで、全部住み込み、
うん、
で私は家が近いから通いますということはもうやめましょうと、まあ、子供たちと一緒にやっぱ同じもので生活していきましょうというので四六時中勤務というのが出てきたわけですね。それから普段の研究というのはまあしょっちゅう勉強しましょうということですが、これはまあなかなかしんどかったですね。私は個人的には、うん、しんどいことでした。
まあ、まさにその園長の伊藤和夫先生自身がもうとってもその勉強家で、そうそういろんな、まあ、哲学にも精通されたということで、そのことをまあ受けて職員の皆さんもまあさまざまな書籍を読んだりとか、福祉についての、まあ、事例を研究したりとかっていうされてきたっていうふうには先生の著作集とか、ね、読んでいても、はいはいはいはい、分かるんですけども、三浦さんもそういったもういろんな文献などを、まあ、職員の皆さんで回され合いながら、はいはい、いろいろと研究、まあ、日々働きながら、そしてまたもう寝る暇も惜しんで勉強されるっていうのが日々だったんでしょうか。
は
い、
ただそれは近江学園入ってからのことですけど、はい、その時に、まあ、面接の3時間近い話を聞いた後でね、
はい、
私はもう俗に言う洗脳されたみたい。この初めて生まれて初めてお会いした伊藤先生からこんな話を聞くとは思ってもいなかったと。自分でこの近江学園に間に合うかどうか分からんけども、もし近江学園で私で間に合うことがあったら使っていただけませんでしょうか、うん、というふうにお願いをしたら、
はい、
まあいくつか殺し文句みたいなのがあってね、
はい、
そうですか、あなたは私たちの仲間になってくれますかって言われてね、仲間って大先生の、まあ、ところへ勉強に来たいと思ってるのに仲間になってくれますかって言われてね、いや仲間意識ってよく言う言葉があるけど、
はい、
そんなのもう恐れ多いもったいない話やなというふうに思いました。こう、まあ、冒険みたいなもんですよ。近江学園で僕が具体的にどういう仕事をするのかっていうか何にも聞いてないし
ほとんど面接の中でも話したのはまさに人生哲学のようなことが、
ね、そう
メインだったわけですもんね。
で結局それやのに私も近江学園それじゃ勤めましょうっていうのは結局伊藤が和夫に惚れ込んで、それでこの人の下でなら自分の一生を差し上げてもいいというふうにその時思いました。
なるほど、
うんうん、はい、それで近江学園へ勤めることになりました。
なるほど。今日は改めて、この第3回の放送では、まあ、三浦さんが近江学園、そしてその近江学園の園長の伊藤和夫先生に出会って、まあ、就職を決意されるさまざまなエピソードを今、お聞かせいただきまして、また次回引き続き、この伊藤和夫生誕100年記念事業に向けての、思いであるとか、さらに伊藤先生とのエピソードについて、いろいろと引き続き、お聞き、皆さんにも聞いていただきながら続けていきたいと思いますので、はい、また引き続きではよろしくお願いいたします。はい、はい、では三浦さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回三浦悟さん、様々な伊藤和夫さんとの出会いのエピソードをお聞かせいただきました。まさにその装飾に疲れる、ということも想定していた、大学時代、まあ、いろいろ進路を迷われて改めて福祉という現場に、身を置くことを、まあ、決意された中でもやっぱりその決意された理由の一つとして伊藤和夫さんという、まあ、人物の凄さといいますか、まあ、そこにも傾倒して、この方と一緒に働きたいと思いが三浦さんのもうコメントからもうビシビシと伝わってくる、まあ、そういったエピソードを聞いていただいたわけです。また引き続き、次回も、こういった伊藤和夫さんとの生のエピソード、そして生誕100年記念授業に向けた思いを、語っていただきます。来週も引き続き、ゲストに三浦悟さんをお招きします。それではまた来週お楽しみに。さよなら。浅田渉でした。